高岡メッセ。
もうあの週末また大変な血生臭いテロがロシアで起きました。世界のトップニュースをこれが揺るがしておりますが、ちょっと不思議なのはこの容疑者グループ11人もすでに捕まってます。西側はこの後お見せしますけども、はっきりどこの所属かも言ってますが、プーチン大統領ご発言見てるとなかなか断言しないんですね。そこにはロシア独特の理由があります。すでにこの犯人グループに対してはですね、ロシア政府はまだそこまできつくは言ってないんですけれども、西側の政府あるいはメディアは皆イスラム国の一派である。大体このテロ組織イスラム国の人たちが、いや自分たちの仲間がやったんだということを公表しているわけですが、なかなかプーチン大統領のお言葉からはイスラム国を攻める言葉が出てこない。で、私は今いくつかの違和感を覚えております。ちょっと現場の大変生々しい映像ですがご覧いただきます。映像を見てください。これが犯人グループです。大変見たところ軽装に見えます。もちろん体の前の方にライフルの弾の替えも持ってるわけですが、そんなに重装備で入ってきたわけでもない。しかも4人、もうこの男なんか本当に手にピストルですかね、持ってるぐらいしか見えません。で次にですね、このライフルを構えた男を見てください。自分の身の回りの鉄の扉もしくは壁を撃ってるわけですね。これ非常にね、銃の扱い方としてはアマチュアです。あんな至近距離で弾が跳ね返るようなものに対して撃つっていうのはおかしいですということの違和感もあるんですが、主張はイスラム国だと。でこちらです。で、非常に軽装で、これかつての全盛期の時のイスラム国です。資金も豊富だったと言われてますが、ヘリコプターも落とすような迫撃砲だとかロケットランチャーだとか持ってました。非常に皆重装備でした。それからかつてのイスラム国というのはですね、やはり爆弾が多かったし、捕まっても証言しないように自爆が多かったですね。それから今回は現場で全員顔も取られてます。覆面もないです。非常にちょっと おかしいと、かつてのイスラム国を思っている人たちは思う。さらにですね、ロシア政府早々と公表してます。こう捕まえた容疑者の一人がお金で雇われたんだと。だから、かつてのイスラム国のイメージよりはですね、非常にその金銭で雇われた、つまり背後に意図してる、その宗教的な考え方だとか、あるいは確固とした意思があるとかいうことはどうもないよというような匂わせ方をロシアがしています。というのはですね、大変難しいのはロシア国内におけるイスラムというのは、テレビをご覧の皆さんもなかなか、実態がお分かりになる方は少ないと思いますが、ちょっとご説明いたしましょう。ロシアというのはあえてこの黄色いところで囲いました。ロシアはこの上半分です。でこの黄色いのはテレビの皆さんもご存知のように、もともとソビエト連邦です。で周りのこの南側の国々っていうのは皆もう今独立をしてますが、このなんとかスタンってつくところはですね、結構イスラムの方多いです。で、国境を接する今回の犯人グループにもいると言われてますこのタジキスタンはアフガニスタンと接してるわけですね。で、確かにこういった国々は独立をしましたが、はい、こちらです。ロシア本土に限ってみても2500万人、ロシアの全人口のほぼ2割、5人に1人弱がイスラムを信じている方だというのは、これなかなかプーチン大統領としては無視できない。ところがロシアの歴史は、特にこれプーチン大統領時代の歴史と言ってもいいんですが、アフガニスタン、もちろんイスラムの国でした。それから、この連邦の中にありますけどチェチェンという地域、ここもイスラムの信じ方が元で大変な紛争になって、結局ロシア軍事侵攻という形になってしまった。でこういうことがあって、イスラムの教を信じられる皆さんというのは大体こうモスクワに対して反発を持つと言われているんですが、そこでやはりプーチン大統領としてはですね、非常にロシアのイスラムに対して気を使っているという映像をちょっとご覧いただきます。はい、こちら。はい、大変立派なモスクです、これ実はモスクワにあるんですね。でヨーロッパで最も立派で大きなモスクだと言われています。はい、モスクの改修工事が終わったお祝いの席で演説をしているのはプーチン大統領です。で、はい、こちらに行きます。で総工費200億円以上と言われてて、大統領府のホームページに載ってるというぐらいですから、大変政府として応援をしていると。当然ロシアの宗教はロシア正教、キリスト教の一派ですが、さあこのオープニングセレモニー、真ん中プーチン大統領、それからこちらにはトルコのエルドアン大統領がいらっしゃいます。つまりイスラムの国々の人々ともやっぱりロシアよく付き合っていきたいということもあるので、大変イスラムという言葉、イスラム国とは別ですが、はい、大変ロシア政府としては気を使っているということはここでも分かります。というのはやはりね、 今回そのイスラム国を非難する、うん、当然その区別のつかない人もいますから、イスラム教徒を非難するのかということになると、うん、二正面戦争になってしまう、ウクライナに加えてということは現在のプーチン大統領としてはやっぱり避けたいんだろう、うん、でさらにですね、はい、プーチン大統領としてはちょっとこれから先ですが、ちょっと大統領大失敗じゃないかというような批判が起こりかねない状況に今あります。というのは、先ほどもお伝えしましたけれども、アメリカ政府がですね、ロシアの政府に対して近々ですね、ちょっとテロが起きる可能性があるから人がたくさん集まるところは気をつけてくれという話をしていて、それをプーチン大統領がどうもいや、まあ、そんなのは気にする必要ないと言ったと言われているわけですね。でこのアメリカ政府がなぜロシアにこういうことを教えるのかというのはテレビをご覧の皆さんも不思議だと思われると思います。ウクライナをめぐってあれだけ仲が良くないと言われているんですが、実はアメリカ政府は自国民保護のために教えているんです。でロシアの皆さんがテロに襲われるというよりも、現在もアメリカ人はロシアから退去しなさいということには一応なってないです。ずっといなさいとも言ってませんけれども、たくさんいらっしゃる。そうするとその自国民の保護のためにはですね、やっぱり相手の国がちょっと待ってくださいということもですね、アメリカは強行するんですね。思い出してください、東日本大震災で福島第一原発が爆発事故を起こしたときに、日本政府はとってもアメリカ政府を当然ですが信用してました。人道支援でも助けてくれてると思ったけれども、アメリカはいち早くこの半径80キロ以内からアメリカ人は外へ出なさいと、それから、日本国外へ出たいという方々についてはもうアメリカ政府が手配をします。これね、日本政府はとっても慌てたんです。いや日本が危ないんだと、アメリカの口を通して世界に言ってるようなもんだと大変困惑をしたそうですが、しかし自国民の方が大変、ということがアメリカの理屈なんですが、はい、プーチン大統領今申し上げましたように、いやこれはもうアメリカ側の挑発なんだというふうにして事実上無視をした。で結果的にテロが起きた。そうするとプーチン大統領に対して大丈夫ですかというのは、やはりたくさんの同胞を傷つけられた国民は当然不信感を思います。もう一つはね、これプーチンさん気を使うと思いますが、情報機関ですね。でこういった情報は情報機関から情報機関へ行きます。敵対している国同士に見えますが、アメリカが自国民保護のために絶対言ってくるっていうのはロシアの情報機関が何より知ってるんです。そしてプーチン大統領はそこの出身者です。なのにその情報機関からの警告を無視したということになりますから、よく言われているようにプーチン大統領は今憎しみをすり替えるのに必死だと言われています。はい、こちらです。プーチン大統領が事件の後発言したのは、もうウクライナということがいっぱい出てくるんですね。とにかくウクライナ側のせいにしたい、ザクッとしてますよ、ウクライナに向かっていた、ウクライナとモスクワのあたりのこの国境を見てください。とにかく西に行ったらほとんどウクライナです、だからもうウクライナのせいにしたいんだけれども、ちょっと無理筋ないですかと。そしてウクライナは責任転嫁しようとしていると大変怒ってるわけなんですが、ここであまり日本のテレビで出てきてないプーチン大統領のこの事件を受けての演説の中の大事な言葉、1回しか使ってませんけど、ナチスのような犯罪だとこう言ってるわけですね。でこのナチスという言葉はロシアの皆さんにはものすごくダイレクトに響きます。というのは当然のごとくロシアは旧ソ連の頃からナチスドイツと戦って今の自分たちの地位を得たわけです。そしてウクライナを侵攻する時の最大の理由は、ナチスのような国にウクライナがなるから、これを侵攻して今のうちにロシアの安全を得るんだという言い方をしています。ナチスを持ち出した、イスラム国は持ち出してない、このあたりにプーチン大統領今後どうしようかという悩みが見えるように思います。